ここしばらく何度かにわたりまして、新約聖書のヨハネによる福音書の6章の御言葉を、主の日ごとに学んでまいりました。さまざまなことがありまして、途中で間が空くことも何度かありましたので、6章を全体として理解するのが、少し難しかったかもしれません。でもう一度この6章を初めからこう振り返ってみますと、初めはイエス様が5000人以上もの人々をわずかなパンと魚とで満腹になるまで満たされた、いわゆるパンの奇跡の物語からこう始まっておりました。人々はその奇跡を喜んで、この人こそ世に来られた預言者に違いない、さらにはこの人を王様にすればローマ帝国の下で苦しんでいるイスラエルの国を、かつてのように再建してくれるのではないか、そのように考え始め期待をし始めたんです。しかし主イエスは、そうした人々の願いを拒否するかのように、ご自分のなさった奇跡の御業の意味を長く丁寧に語り始められた、それがこの6章の、主に22節以下の、長い一つのこう話になっております。その要点を申せば、そのようなこう朽ちてしまう食べ物ではなくて、永遠の命に至る食べ物を求めるように、そこに尽きると思います。永遠の命に至る食べ物こそあなた方が求めるように。ただ、そういう永遠の命に至る食べ物というのは、イエス様がどこかから持ってきてみんなにはいはいとこう分け与えるような、そういう性質のものではないのです。実はイエス様ご自身こそが私たちを生かす誠の食べ物、天のパンであると言われます。特に教会の礼拝において今日も与えられるその聖餐のパンと杯を指し示しながら、これこそがあなた方を永遠の命に生かすために与えられる天のパン、イエス様ご自身の体、イエス様ご自身の肉に他ならない、そう言われたのであります。それがこう今日の箇所に至るまでの、ところでありまして、今日の箇所に至るまでのこうごく大まかな内容でございました。そうしたイエス様の話を受けて、その結論のように、先ほどお読みいただきました60節以下のこう今日の箇所にこう入っていくことになります。でその60節から始まるところに、目を向けてまいりますが、ここでまず私たちの目を引きますのは、ここに至ってこう弟子たちという言葉が真っ先に出てくることです。60節って言えば、ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか、これまでのところでも人々はイエス様の話が理解できない、いやこんなひどい話は到底し自分たちは信じられない、そういったことが語られてまいりましたけれども、ただ今まではそのイエス様の話が分からずに不平を言っていましたのは一般の群衆であり、さらにはイエス様と敵対していたユダヤ教の指導者たちでありました。そうした人々が自分たちの願いを拒否するようなイエス様の物言いに対してつぶやき不満を言ってきたのです。しかしこの60節に至って初めてイエス様を理解できずにつぶやき出すのが一般の人たちだけではなくて弟子たちであるということ、そのことに触れられております。でしかもこの後 まあ、今日は前半を中心にお話しさせていただきますので、66節以下は次回ということになるんですけども、ただこの後の66節のところを見ますと、さらにこう書いてあるんですね。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。話の視点は、今申しましたように、イエス様のことをよく知らない群衆、イエス様のことをよく思っていないユダヤ人たちの話ではもうないのです。イエス様をすでに信じて従い始めていたはずの弟子たち、その弟子たち、これから本当にイエス様に従い、イエス様と共に歩んでいくことが求められている弟子たちの間に、こういう破れとほころびが起こってしまっている。すでにイエス様のもとを離れ去って、共に歩もうとしなくなる人たちが出てきた。それが今日の箇所の中心テーマになっているところです。で、このことを私たちは、初めの弟子たちはまだまだだらしなかったんだなと、こう批判していれば済むわけではありません。あるいは、私たちはこういうことにならないように、こんな弟子たちにならないようにしっかりやりましょう。まあ、そういう教訓として受け入れましょうという話をしたいわけでもないのです。このことはまさに今の私たちの地上の歩みにも関わること。まあ、つまり私たちの中にもこうした信仰の戦いがあるということを表しております。私たちがイエス様に対する信仰にとどまり続けて、その永遠の命に確かに預かるためには、預かり続けていくためには、力を尽くして、心を尽くして戦わなければならない、そういう現実、厳しさがあるということ、またそれに自分で打ち勝っていくことができない弱さが私たちにあるということ、そのことを、この御言葉から私たちは、思い巡らしていかなければなりません。こんなことを言うと、いや信仰というのはもっと心の平安や安らかな生活をもたらすものでしょう。あるいはもっと積極的に私たちが一生懸命に生きていくことを促すものでしょう。そんな厳しさがあるとか、戦いがあるとか、そんな消極的な話をしてもしょうがないじゃないですかと思う方もあるかもしれません。それはまさに、そう言われればその通りであります。でも、私たちを取り巻く現実には、やはり厳しい面があるということは確かです。そして私たちは、そういうことに無頓着で、さあ頑張りましょうと励まし合っていれば、やっていけるほど強いものではないと、聖書は私たちに語っています。そして何よりも信仰における平安とか安らぎというのは、何の苦しみも悩みもない人生が始まりますよ、そういうのんきなことを約束しているわけではなくて、どれほどの波風が吹き荒れるような現実の中を私たちが歩くことがあったとしても、そのただ中に私たちを愛していてくださる方がいるんだ、私たちと共に歩んでくださる方がいる。いや、たとえ私たちがつまずき倒れてしまうことがあったとしても、その私たちを見捨てることなく、もう一度私たちを起き上がらせて、一緒に歩んでくださる方がいる。その方に信頼を寄せていくときにこそ、私たちには平安があり、安らぎがあり、そこから生まれてくる確かさ、人生の強さがあるということ、そのことを心に留めた上で、私たちはではその方が、そのように私たちに約束してくださっている方が、どんな御言葉を今この厳しさのある現実の中で、そして離れようとしていく、イエス様を離れようとしていくようなものさえ起こる現実の中で 語っておられるかということに耳を傾けていきたいのです。少し前を決めた話が長くなったかもしれませんけれども、まあ、そのような弟子たちの多くのものがつぶやき始め、離れ始めていった、その中でイエス様が一体どういうことを語られたのでありましょうか。でまず61節から63節の御言葉を改めてここで読んでみましょう。まあ、61節からでありますか。まあ、イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見たならば、登るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊である、命である。まあ、この御言葉だけを読みますと何かよくわからない思いがあるかもしれません。実際これは聖書学者たちにとっても難しい箇所と言われております。ただじゃあわけがわからない言葉かといえばそうではなくて、この御言葉を耳を傾けていきたいのですが、まず大事なのは62節の人の子が元いたところに登る、そのところです。まあ、文が途中で切れているような書き方になっておりますので、まあ、点々とついておりますけれども、まあ、おそらく人の子が元いたところに登るのを見るならば、まあ、あなた方はもっとつまずくだろう、まあ、そういう意味合いのことが初めに意図されているんだろうと思います。そしてそれにはそれだけのやはりこの人の子が元いたところに登るのを見るということに大事な意味があるという、そういうことを表しているんですね。いや、そこにこそ神が与えてくださる永遠の命にとどまるための鍵があるということ、まあ、そのことが示されています。ではその言葉に一体どういうメッセージがあるのか。でまず人の子が元いたところとありますが、まあ、それは、まあ、言うまでもないかもしれません。天の父なる神のいますところ、そういう意味です。天の父なる神が永遠の命を持って私たちを迎えてくださるところ。ただその時に元いたところと言われている以上、それはイエス様ご自身にとっては未知の世界ではなくて、初めて行くところではなくて、むしろ永遠の初めから、イエス様にとっては永遠の初めから父なる神の身元におられたその場所であるということを意味しています。イエス様は単なる人間の一人ではありません。もともと初めから天の父なる神のもとにおられ、ご自身もまた神ご自身である方、神の御子であった、そういう信仰がここにはあります。そのイエス様が、いや自分は神の子だと言って満足しているのではなくて、地上にいる私たちを神の救いに預からせるために地上に下ってきてくださった、しかも私たちと同じ人間となって私たちの悩みも苦しみもその目に負う、そういう形でこの世に来られた、しかもこの地上において救いの御業を成し遂げられた後に、ご自分が元いた天に登ることを通して私たちもまた天に至る道を開いてくださった。そこにイエス様の救いの、神の救いの救赎があります。まあ、言い換えればイエス・キリストはただ単にスーパーマンのようなすごい人だ、あるいは人並み外れて優しい人だ、そういう意味ではなくて、まあ、少なくともそれだけではなくて、 私たちを天の命に生かすために、神のもとから神の子として来られた救い主であるということが明らかにされております。ただここにもう一つ大切なことがあります。まあ、日本語だけで見ていてもおそらくわからないと思うんですが、今人の子が元いたところに登るという言葉に注目しました。まあ、元いたところということに注目しました。ただここでそこに登ると訳されている言葉があります。でこれは聖書ではイエス様が天に登るということを表す言葉でありますが、しかし同時に天に登ると同時に十字架に上げられることをも表すために使われる言葉です。天に登ると同時に十字架に上げられること、いや言い換えればイエス様が十字架に上げられることを通して天に登る、そして天に至る道を開かれる、そのことを意味するために用いられる言葉なんです。ですからここにおいては、言葉としてははっきり出ていないと言えますけれども、十字架ということ、イエス・キリストの十字架ということがはっきりとここには表されているのです。そもそも他の人たちだけではなくて弟子たちまでもがこうつまずいてしまう、引っかかりを覚えてしまうというのはやはり十字架の出来事なんですね。私たちは、おそらく正直に言えば誰もが何の波風もない静かな海を気持ちよく航海して海に天に登っていきたいと思っていると思うんです。何の苦悩もない、何の悩みもなく天にすいすいと登っていく、そういう宗教を期待すると思うんです。十字架なんていう苦しみとか修羅場とも言えるようなところを通過するのは嫌なんです。もっと気楽に楽しみながら救われたいんです。しかし、いや、それができるならそれは一番いいんでしょうけれども、私たちの現実、この罪の地上の歩みというのはやはりそうはいかない。イエス様は天に登る道というのはただ十字架を通してのみ開かれる、そのことを私たちに示されましたし、実際にイエス様がそのような十字架を通して私たちが天に登る道を開いてくださったのです。このことに私たちはやはり心を止めるべきであります。もちろん私たち、じゃあ私たちはイエス様を信じたら苦しいことしかないのか、毎日十字架を十字架十字架と言って暗い思いをして過ごさなければいけないか、そういう話ではありません。またイエス様は神の裁きのもとから私たちを救い出すためにご自身十字架におかかりになりました。その滅びから私たちを救い出すためにイエス様は十字架にかかられた。ですから私たちはもうその裁きや呪いという滅びの中に至ることはないのです。しかし私たちはやはりこの地上にある以上罪人なのです。やはり罪が私たちに絡みついている。私たちもまた私たちなりの十字架を追ってイエス様の後を従って行かなければなりません。私たちの追うべき、いや主がすでに追ってくださったその私たちの痛みや苦しみというものを私たちも通って初めてその先にある、その向こうにある新しい命を私たちは新しい命に至ることができるのです。十字架の向こうに備えられている天の恵みに本当にあらゆる苦悩から 解放される新しい天の癒しと恵みに私たちは預かることができる、その約束を私たちは与えられているのです。だからこそ、人の子が元いたところに十字架を通って登っていく、そのことはある意味では、つまずきを覚えさせるような辛さがあるかもしれない。でもそこにこそ私たちが本当に神様が私たちのために開いてくださった天の恵みがあるということを信じる、そこに私たちの新しい信仰生活があるのです。希望に満ちたこの地上のどんなところをも神を信じてしっかりと自分の足で歩んでいく、そういう命の道があるのです。でそう考えてきますと、63節の御言葉も理解しやすくなるのではない、よく理解できるのではないかと思います。63節ですね、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、私があなた方に話した言葉は霊であり命である。霊とか肉とか、もちろん聖書では大事な言葉ですけれども、ただ私たちにはこう抽象的な話のように聞こえてしまうかもしれません。でも要は私たちのわがまま放題な思いを通していれば天に至れるという話ではない。やはりそういう肉の思いは役に立たないのです。そういう肉の思いは私たちをむしろそういう祝福から引き離してしまう。イエス様の語られる霊の御言葉というならば、十字架の御言葉によってのみ私たちは本当の命、天の命に預かる永遠の命に至ることができる、そういうことです。使徒パウロも自分は十字架につけられたキリストの御言葉以外何も語らない、そういう決意をしたと言われています。本当に教養にあふれた、そしてユダヤ教のこともギリシャ哲学のこともよく知っていたパウロが、もうそういう話はしない、ただ十字架につけられたイエス・キリストのその豊かな、そこから溢れてくる豊かな神の恵みだけを私たちはあなた方に伝えたいと彼は言いました。そうだと思うんです。そこに、もちろんそれ以外の話をしてはいけないとは思いませんけれども、いやその十字架の御言葉にこそ天の祝福が私たちに確かに約束されている、その神の恵みを示してくれます。その霊である神の御言葉にも私たちはやはり聞いていくこと、その御言葉に従って毎日の生活を歩んでいくこと、そこに私たちの永遠の救いがあり祝福があり命があるということを、また今日改めて私たちはここに留めたいのです。そして最後にいたしますが、今日は第一手術ということも、月の第一手術ということもありまして、この御言葉とともに主イエス・キリストが備えてくださった、聖餐の食卓に預かる日であります。でその聖餐式の式辞におきましても言われておりますが、まさに私たちが共に預かるように差し出されている、パンと杯、それはまさにイエス様が私たちのためにあの十字架の上で裂かれたイエス様ご自身の体であるということ、またイエス様が私たちのために十字架の上で流してくださったイエス様ご自身の血であるということが私たちに言われております。つまりそこにおいて私たちが分かち合うのは、共に預かるのはイエス・キリストの十字架の恵みなのです。十字架を通して本当に天を開いて、神様がイエス様が私たちに与えてくださる その永遠の祝福に私たち、祝福を私たちは今日味わうように招かれています。もちろんそのために私たちは信仰を求められます。まあ、そういう意味で、洗礼を受けた方、信仰告白をした方だけに、まあ、この食卓は限られておりますけれども、そのような恵みを分かち合うために今私たちはここに招かれているということ、そのことを改めて思いつつ、また全ての方がこの恵みに預かることを願いつつ、この聖餐の食卓に預かりたいと思います。何よりも十字架の御言葉の前に心を静めて、イエス・キリストが与えてくださる天の祝福の豊かさを味わいたいと思うのです。そして神の霊に導かれながら、それこそあふれるほどに約束されている天の命につながる喜びを期待しながら、またここから始まる主の新しい歩みへと私たちは送り出されていきたいと思います。お祈りを。天の父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知であります。私たち以上に愛を持って私たちを知り尽くされ、私たちの救いと命のために必要なものをすべて私たちのために主にあって備えてくださったことを改めて知ることができ感謝をいたします。イエス・キリストが十字架を通して私たちのために天に至る道を開いてくださったこと、どうぞその御言葉を私たちが信じるとともに、聖餐の恵みを通してそのあなたの豊かな恵みを味わうことができるように今日の私たちを導いてください。またその恵みに確かに預かったものとして、このところからそれぞれの場所にこの週もまた使わされ、あなたの恵みも証ししていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。